ボンクラ映画館支配人のザトウジでございます。去年の後半から更新が滞ってしまって申し訳ありませんでした。前回の収録の冒頭でもお話ししましたが、メンバーの仕事がですね、忙しかったりですとか、私のパソコンが故障して用意していた資料が消えてしまったりと、トラブル続きでなかなかうまくいかなかったため、更新できない状態になってしまいました。本来なら今月もゲストの方をお招きして収録する予定でしたが、ゲストの方の都合により、来月上旬になってしまったので、今回はちょっとリスナーの方からいただいたメールをご紹介しようと思います。そのうちの一通なんですけども、パソコンが壊れる直前にいただいたメールなので、保存が残ってないんですよね。で、以前ツイッター上でもう一度メールいただけないでしょうかと一応書いてみたんですけども、おそらく気づかれなかったので、原文がないためちょっと記憶だけでお話しします。お名前がダージリン急行さんだったと思います。細かい内容は覚えてないんですけれども、オールタイムベストを語ってほしいという文があったかと思います。ちょっと他の内容を覚えてないので、申し訳ないです。でですね、以前フリートークの回でオールタイムベストをやろうかと思ってたんですけども、各自の持ちネタをやはり多く使ってしまう可能性が高いのでやめておきました。で、通常お題にしている映画自体がですね、オールタイムベストの一本一本なので、重複してしまうと。で、今後ですね、喋り残しがあるというか、映画も喋りたかったっていうものがあった時に、最終回にでもやるかもしれません。そんな感じですね。続きまして、お名前がですね、ナンバー13でいいのかな。ちょっとこれ、最初の方にですね、ハテナが3つあって、ナンバー13と書かれてる方なんですけども、メール内容が、毎度特にメールする用事はないんですけれど、いつも楽しく聞かせてもらおうますさかいに、ほんま大きに、邦画を多く取り扱ってくれる皆さんには、超名作テレビドラマ、不揃いのリンゴたちの評とか聞きたいですな。あと、霧島部活辞めるってように絡めて、皆さんの学生時代エピソードなどお耳に入れとうございます。おっと、特に何も要件ない言うて、これが要件になってしまいましたが、すんまへん、堪忍、堪忍という、メールですね。うちの番組はですね、映画をテーマにしたポッドキャストなので、ちょっとテレビドラマお題にしづらいところがあるんですよね。理由の一つに、私自身テレビドラマを見てないので、詳しくないんですよね。全く詳しくないんですよね。で、ドラマ自体通常は十数話の続きものであって、もしそれがつまらなかったら、ものすごい時間がもったいないわけじゃないですか。そう考えると、見る気がちょっと起きないんですよね。で、仕事も忙しいので、家でゆっくりテレビを見るという習慣もなかなかありません。映画を見るのも移動中に DVD 見たりすることが多かったりもするんですよね。で、お題にしている映画の参考資料でドラマの話が登場する可能性とかはありますけども、ドラマの知識がないとね、その手の深い話っていうのはちょっとできない状況なんですね。で、多分ドラマ専門のポッドキャストが存在するかと思うので、詳しく話を聞きたい場合はそちらを聞いていただく方がいいかと思います。すいませんです。で、あと、霧島に関してなんですけども、大阪にですね、帰ってしまった初期メンバーの桂四兵衛長君がですね、去年の年末に、久々合流したんですよ。で、飲み会を兼ねて実験的に2012年に見た新作映画をアットランダムに買っとろうかと、収録してみたんですよね。で、収録場所が、居酒屋だったので、他のお客さんの声がうるさすぎて、配信不能となりました。で、また、店内にかかってる有線の音楽もノイズになってしまったので、お蔵入りとなりました。で、その際ですね、霧島の話もやりまして、収録後に思ったんですけども、どうしても他の映画のポッドキャストと感想が大差ないようになってしまったんではと思いました。で、通常の学生だったら、部活と勉強と恋愛で忙しくて映画見る暇もなかったかと思いますけども、その点、帰宅部の私はですね、学校帰りにレンタルビデオ屋に通って、いろいろビデオ物色してました。その頃から、映画漬けの毎日だったんですけども、学校内ヒエラルキーって、その頭いいやつとか、 スポーツできるやつとか、喧嘩強いやつとか、面白いやつ、あと見た目がいいやつとか、まあ、そういう人たちが市民権得てるけど、まあ、私なんかそれ以外の人間なんで、まあ、映画ばっかり見てる人間だったんで、まあ、学校行ってもなんか、なんていうんですかね、物語の脇役みたいな存在だったんですよね。で、別に孤立していたわけでもなくて、つるんであのゲーセン行ったりとか、エアガン撃ったりして遊んでる、友達とかいたんですけども、まあ、映画に関しては別に共通の趣味じゃなかったんで、深い話とかしてないんですよね。その手の仲間っていなかったんですよね。で、まあ、情報を得ると思っても、インターネットなんてまだなかった時代ですから、まあ、田舎だし、で、東京のような、映画イベントなんてない場所なので、まあ、情報を得るにしても、まあ、テレビとか雑誌ぐらい、当時はロードショーとかビデオデータを買ってですね、そこから情報を得るぐらいしか方法がなかったんですよね。で、まあ、もちろん映画部なんて存在しなかったんで、当時映画作ったこともないです。で、霧島の神木くんみたいに行動できるタイプの人間じゃなかったんで、その、部活を自分で作ろうとか学校に交渉する積極性もなかったんですよね。で、まあ、土日のどっちか町の映画館に行って2本立て見て帰ってくるって本当にパッとしない学生生活だったんですよね。まあ、考えたら大人になった今でも大してそんなに変わらないんですけども。で、だから映画少年の神木くんたちを見て、まあ、自分の一部を見てるようで赤面する箇所も多々ありました。で、なんでかっていうと、まあ、映画とか恋愛とか部活よりも、そのロベラのゾンビ見てる毎日の方が自分の生活に、まあ、リアリティは私もありました。まあ、好きなことをやり続けてる神木くんとか野球やってる先輩とかはですね、物語の強者だったんですけども、私は単に映画見てるだけで実製作映画を作ったわけじゃないですから、厳密に言うとその神木くんがではないんですよね。で、まあ、ちょっとあれ見て思ったんですけど、やはりあの時何かしとけばよかったなっていう後悔残りましたね。で、まあ、その後悔の延長線上に今、ポッドキャストをやるっていう、運営しているっていうのが、自分の中であるのかもしれません。あとそう、これ収録する直前に知ったんですけど、なんかヒロインの子がですね、本当に劇中の男の子と付き合ってるって噂なんか聞きました。ね、あれ映画見てハマった人はみんな、と思ったんじゃないでしょうかね。あとですね、とりあえず、まあ、実際に新作の感想をやってみて思ったんですけども、うちの番組は、他のポッドキャストがあまり扱わないような旧作をメインにやる方が、まあ、他と差別化が図れるので、まあ、今後もあんまり新作を取り上げる可能性はないと思います。はい。続きまして、とっとこ衝撃太郎さんですね。内容はですね、ズバリ、更新楽しみにしてますと。ありがとうございます。この方多分、あれですよね、おかず映画の回でメッセージいただいた方かと思います。まあ、せめてね、月1で更新したいんですけども、ゲストの方に、依頼をしてですね、なかなか、こう、お互いの都合がつかなかったりですとか、まあ、そういうので、四苦八苦してます。次回ですね、6月上旬に、ゲストの方との収録が決定しましたので、今、準備中ですので、まあ、お楽しみにしてくださいということですね。あと、今年後半も自分の中でこんな人をゲストに呼びたいなっていう、もう、片思いみたいな感じの人はいるんですけども、まだちょっとですね、おじけづいて交渉すらしてない状況です。はい。まあ、今後ちょっとおいおいやっていこうかとは思っております。はい。続きまして、お名前がマルサのジャック・ニコルソンさんですね。感想ですね。僕は中学3年生ですが、皆さんのおかげで伊丹十三監督の映画を見るようになりましたと。また、伊丹監督の映画をやってくださいということですね。ありがとうございます。基本ですね、我々のポッドキャストは、30代ぐらいの方がリスナーだと思い込んでたので、まさか中学3年生の方が聞いてるとは思ってなかったんですね。だからびっくりしつつ、ちょっと嬉しいという感じです。まあね、こんなおっさんになるなっていう反面教師番組になれば世の中の役に立つのかもしれませんけども。で、ポッドキャスト内でもお話しましたが、まあ、僕ら小学生の頃に、テレビの土曜9時台で偶然見て衝撃を受けたってなんですよね。で、今の中学生の方も衝撃があったんでしょうかね。マルサのジャック・ニコルさんのクラスで、まあ、伊丹十三映画が大流行してたら結構面白いんですけども。で、私が中学生の頃に、20年以上前の映画見ても、 その絵自体が古くて面白みがないように感じてたんですけども、今の学生さんにとって80年代の映画って強烈に古い映画として見てるのかなってちょっと疑問に思うんですよね。どんな感じで見てるんだろうと。あと、まあ、すでに痛み映画はお葬式とタンポポの会やってしまったんで、まあ、あとマルサの女あたりなら取り上げられるかもしれません。基本私は収録前にそのお題となった映画を見るのはもちろんなんですけども、サブテキスト的に映画のメイキング映像とかコメンタリーとかメイキング本などが存在すれば、まあ、一応目を通しておきますし、それに関連した作品があれば一応見ておいたりとかします。あと当時のテレビ番組の特集の記憶とかですね、まあその当時劇場で見た記憶とか、まあ、関連した話とか聞いたことがあれば、まあ、入れるようにはしてます。で、マルサに関しては確かメイキング映画と本が存在するんで、まあ、参考になるんですけども、その肝心のテーマの税金にあまり詳しくないんで、なんとかまとめるいいアイデアがあれば、マルサの女でやるかもしれません。まあ、知り合いにちょっと税金関連に詳しい人がちょっといなかったか思い出してみますという感じですね。以上が、今回いただいたメールでした。また感想やご要望があればメールいただけると嬉しいです。できる限り、お答えできるようにいたします。あとですね、ツイッターでちょっと書いたんですけども、夏頃に、おかず映画の回の第3弾をやる予定なので、まあ、爆笑メールをいただけると我々もかなり盛り上がれますんで、よろしくお願いします。あとですね、ホームページ上でリンクしているポッドキャスト界の大先輩のですね、狭くて浅い奴らの運営者の沢田信也さんからの助言でですね、最近ちょっと iTunes に登録しました。で、私iPhone とか持ってないんで、その辺の便利さとかよく分かってなかったんですけども、まあ、より多くの方に聞いていただける機会が増えればと。まあ、もしね、聞いていただければありがたいと思っております。あと、ねえ、ポッドキャスト始めた頃って私も10回ぐらいでやめるつもりだったんですけども、なんだかんだでもう50回以上やってるんですよね。で、まあ思いつきで劇場の開演ブザーが鳴るオープニングとか間に合わせで適当に作ったものなんで、まあ、他の、ね、方の番組のようにもうちょっと凝った方がいいのかなとはまあ考えてますけども、まあそういう感じですかね。また、6月上旬、収録して、できるだけ早く更新するようにします。まあ、次回お楽しみください。ということでした。はい、ありがとうございました。